田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、9ページ、今月のテーマ、交流の街、世界ふれあい街歩きというテレビ番組があります。旅人が歩くようにカメラが街の中を移動しながら紹介してくれるので、まるで自分も一緒に旅しているような気分になります。たまに録画してみるのですが、この番組でとても印象的なのは、土地の人とのやりとりです。こんにちは。何してるんですか？などとカメラが話しかけると、これから祭りの準備に行くんだ。ほら、この美味しいフルーツが、今、旬だよ。友達とおしゃべり、世界で一番の仲間たちさ、など、いろんな答えが返ってきます。時には、中に入っておいでよ、と家の中に入れてくれたりするので、地元の人の暮らしぶりまで垣間見えたりします。風景や食や歴史だけでなく、旅が持つ人との出会いの魅力も味わわせてくれるのが、この番組の最大の魅力だと思います。長崎は450年間ずっと出会いの街でした。長崎には港を通じて様々な文物と人が出入りしていたので、この街を舞台に異なるものの出会いによって、新しいものが生まれるという化学反応がひっきりなしに起きていました。今は観光都市としてのイメージが強い長崎ですが、開港から450年の歴史を貫くのは、むしろ出会いの街、交流の街というもっと広いものです。江戸時代の丸山は、各藩の武士たちの社交の場でした。幕末になると、鳴滝塾や小島養生所での医学の交流が日本中に近代医学の発展をもたらしました。グラバーなどを通じての産業技術の交流は、明治政府の殖産工業政策につながりました。長崎での交流は、日本の歴史に大きな影響を及ぼしたのです。もちろん長崎の町にも造船産業や感染症研究拠点など様々な財産をもたらしてくれました。それらは今も長崎の産業や学術の柱の一つとなっています。それだけではありません。海外の人との交流は、長崎の町に独特の文化を育ててくれました。旗揚げも、精霊流しも、ペーロンも、ジャオドリも、ちゃんぽんも、しっぽく料理も、カステラも、洋館、洋風の館も、石畳も、教会も、みんな異文化との出会いから生まれたものです。そして、その経験を通して、長崎人は異なるものを受け入れる包容力豊かな市民性を育んできました。そう考えると、長崎を交流の街と呼ぶのはとても自然なことだと思います。一口に交流といっても、江戸時代は貿易、昭和は観光、というように、交流の中身は時代によって違います。出島メッセ長崎や長崎スタジアムシティのような新しい出会いの場の誕生は、これからも長崎に新しい交流の物語を生んでくれることでしょう。今、長崎はまさに昭和の観光都市から21世紀の交流都市への変身の時を迎えています。写真があります。 11月1日に開業する出島メッセ長崎。建物の外観です。写真終わり。出かけて見る知る街のおすすめスポット。長崎プチ旅行。秋の散歩おすすめエリア。歴史を感じる長崎港付近。今年開港450年を迎えた長崎港。古くから海外との窓口だった長崎港には、歴史を感じられるものがあります。一つ目は、長崎港ターミナルにある錨です。この錨は、大正時代に大型船を停泊させるため、実際に使われたもの。錨の高さは、2メートル30センチで、実際に見ると迫力満点。二つ目は大きな蒸気機関の車輪です。これは長崎駅と上海航路の発着場を結んだ鉄道のものです。暑さ和らぐこの秋に長崎港での歴史散歩はいかがですか？なお、この記事は8月にインターンシップで広報校長課に来た大学生が取材しました。地図と写真。地図は周辺地図。写真が2枚あります。説明。1枚目、大きな錨。2枚目、蒸気機関の大きな車輪。地図と写真、終わり。